教えてなみち先生、そのお悩み心理学でまるっと解決のお時間でございます。スタジオに先生お迎えしております、吉田なみ先生です。こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はなんか爽やかな感じですね、はい、半袖で。うん、もうじめじめしてますもんね。
そうですね、うん、私おしゃれ全く興味なかったんですけど、このコーナーに出させていただくようになって、うん、若子さんの服装を見て、この前のコーナーがおしゃれ工場委員会じゃないですか、
うん、そうです
ちょっと私もね、うん、気にするようになりましたよ、うん、
本当ですか、よかった。まあでも今日ピンクのね、
そう、
可愛らしいフリーズスカート履いて、ね、まあ、でもおしゃれも一つの気分が上がり、
ね、そうですよね、
ものにもなりますからね、
ね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、さあ今日は番組のテーマにもなっているんですけど、
はい、
まあ、家族ね、
家族ね、
はい、うん、仲良くしていきたいなということ で、ね、やっぱりコロナ禍の時代に家族と向き合う時間も増えてきたと、
はい
はい、なので家族と上手にコミュニケーションを取る方法について、はい、いろいろと奈美先生にお話を伺っていければと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はいはい、ではですね、はい、もう第4波がね来てしまいましたね、はい、もうこれでもう1年以上になりますね。
そうですよね、
これだけコロナで不自由を強いられると、もうストレスもだいぶ溜まってきますよね。ストレスをうまく逃せる方はいいと思うんですけど、ストレスをこう溜めてしまう方もいらっしゃるんですよね。でそうするとストレスが溜まると次にね、人間関係にこう影響が出てしまうんですよね、はいはい、ストレスは自分が抱えるものなんですけど、トラブルっていうのはこう相手との、ね、コミュニケーションになってきます、うん、でストレスが溜まりすぎてトラブルに発展していく、こういったことになっていくんですね、はいはい、なのでね、そんな感じなので今日は家族とのコミュニケーションを、ね、テーマにしてみました、
はい、
和歌子さんはですね、家族とのコミュニケーションで気をつけていることは何かありますか？
そうね、ちょっと考えてみたんですけど、うんうん、これをしているっていう特別なことってあんまりなんか なかったりするんですよね。もう普通に喋るとか、はい、うんうんうん、それぐらいなんですけど、うんうん、ねえ、どうすればいいんだろう。逆に私も今日すごい聞きたかったぐらい、うん、
なるほどね、うん、喋るってすごい大事ですよね。
はい、そうですね。どんなことを、普通の家のことを喋るとか、そういうこと、
う
ん、
そうですね、普通に、うん、今日はねスーパーでね、お砂糖が安くてねっていう話、
お砂糖安くてねって話、
ちょっとねこっそり2回並んじゃったのとかね、おうおう、そういう話すごくいいと思いますよ。
あ、雑談っていうこと。
そうなんですよ。
あ、
うん、でそれに対して旦那さんが、うもう砂糖ぐらい知らんがなって言わずに、そうか、今日スーパーでお砂糖が安かったんだねって、お前はすごいな、いつも、ね、家計のこと気にしてくれて2回も並んでくれたんやなって、ありがとねって、これだけで十分じゃないですか。
なるほどね、なんか私自身あんまり雑談が下手なんかな、なんやろう、普通にラジオで喋ってるけど、うん、旦那さんにスーパーであれ安かったわとか、うん、あんまり言わへんな。
ああ、そうですか、
そういうのでいいか、
もういいと思いますよ。
あ、うん、なるほど、
まあ、旦那さんのねこの返事の仕方にも、
返事の仕方、
あ、うんうん、ですけどね、
うんうんうん、なるほど ね、うんうん、
ね、でも和歌子さんその前回とかの話で、はいはい、割と相手に干渉しないっていう風に言ってたじゃないですか、
うん、
干渉しないっていうのはすごくいいことで、
うんうん、
干渉しすぎると、うん、ああでもないこうでもないって、あなたこうだからダメなのよとか、
うんうん、
ね、いいことも悪いことも干渉するってね、うん、言いがちなので、まあ、いいことは干渉してもいいと思うんですけど、
うんうん、
良くないことまで、で干渉するっていうのは自分の思い通りにしたいって気持ちが
あるからか、
あるんですよ、
うんうんうん、
で自分がこう思い通りにしたいっていうのは実は支配をするってことなので、
うんうん、
支配をしたい人は支配する人、そうすると今度される人になるので、
はい、
支配と、まあ、される人は依存になるんですけど、うん、支配と依存の関係が出来上がってしまうのも良くないし、
そうですよね、
そう、お互いに支配者同士だったら喧嘩になるし、うんうん、そういうこと言わないでよみたいな、 ほっといてよみたいなねことになるし、うんうん、
はいはい、
っていうことなんですよね。でも若子さんのところは ね、きっとうまくねされていると思います、うんうん、相手に干渉しすぎないでうまくねやれているんじゃないかなっていうふうに思います。
はい
はい。で、ほとんどの方がね一日の多くを仕事場と家庭の2つの場所で過ごされている方が多いんじゃないかなと思います。
それ
で仕事行って、それで家庭があって寝るみたいなね、うん、そんな感じなんですよね、
はいはい。
でそうするとね仕事場っていうのは外なんですよ、
うんうん、
外なのでいわゆる戦いの場っていう風に言われています。
あ、そうか、世間的にはそうですかね、は
い、そうなんですよ。で、人間関係上はね他人となりますので、うん、お互いに気持ちよく職場で勤務するためには気を使うということが必要になります、
うん、
はい、なので気を使うからこそ、うんうん、うまく人間関係がやれるんですね。これは職場の話です、
うんうん、
対してですね家庭っていうのは居心地の良さが優先されます。
確かに、
はい、うん、職場に居心地の良さを優先されると、
うん、
自分勝手に好き勝手のことをやるっていうことになるので、はい、
それはなかなかよろしくないですよね。
よろしくないんですよ、うんうん、そこはこう良いこう気を使いながらコミュニケーションっていうことが大事なんですけど、
はい、
あの家庭っていうのは、居心地の良さがもう最優先になります、うん、お父さんもお母さんも子供も安心で安全で癒されてくつろげて、そういう環境が家庭には求められます、うんうん、この環境があるからこそまた、仕事で気を使っても頑張ろうっていうふうに思えるんですよね。
そうですね、
はい、逆にこの環境がなかったら仕事場でも家でもどちらも辛くなってしまうので、いろんなことに対して、そしてね最悪生きることに対しても辛くなってしまうんですよね、
はい
はい、今さらっと、安心安全癒されてくつろげてって話をしたんですけど、
はい、
これ結構重要なことで、
おうおう、
特にお父さん、
はい、
お父さんが、癒されてくつろげる場所が家庭になかったら、
うん、
赤ちょうちんにねついつい、ね、足を運んでしまうんですよね、まあ、今コロナなんですけど、うんうん、コロナの前はねそうやってこう帰りが遅くなるっていうことも、
ね、まあそうですよね、
うんうん、あるんですよね、
はい、
なので、居心地のいい家っていうのは、かなり向き合った方がいいかなっていうふうに思います。
はい、
やっぱり居心地のいい家ってかなり幸せ実感度もね、うん、上がりますもんね。
やっぱり家はがいいわってこう一番に思うっていうのが大事ですもんね、
う
ん、
そうですよね、やっぱり家が一番よねみたいなね、
うん、そうですよね、
そういった意味ではですね、うん、お気に入りのものに囲まれたり美味しいご飯を食べたりするのももちろん大切なんですけど、はい、うん、それ以上に家族とのコミュニケーション、人間同士のね関わりっていうのは大切になってきます、
はい、
それではですね家族と良いコミュニケーションの取り方についてお話をさせていただきますね、はい、家族と良いコミュニケーションを取っていく秘訣はこの5つです、
はい、
1つ目が話を聞く話をする、うん、2つ目が感謝の気持ちを言葉にする、
うん、
3つ目が相手の立場に立って考える、
はい、
4つ目が相手に干渉しすぎない、
うん、
そして、最後に一緒に〇〇をするなんですね、
はい、
では順番に説明をしていきますね、
はい、
まず1つ目の話を聞く話をするなんですが、キャンキャンという雑誌からの引用になるんですが、
うん、
全国の男女既婚者1000名を対象に夫婦円満のために大切だと思うことを聞いてみました、
はい、
非常に気になるこの回答ランキング形式で見てみましょう、
はい、
まずは2位から10位から、2位は言葉に出して、感謝を伝える、
うん、
3位は信頼する、4位は程よい距離感、5位は我慢しない、6位2人で出かける散歩する、7位嘘をつかない、8位約束を守る、9位家事の分担、10位スキンシップを取る、うん、ということなんですよね、
うんうん、
はい、では、気になる第1位は、はい、話をする聞くなんですね。 60% ぐらいの方がね話をする聞くっていう風に言っています。
う
そういう意味ではね若子さんの家は話をする聞くというのができているので、 まあ、お互い
にそんな量的にはもう本当に普通やと思いますよ、うん、そんなめちゃくちゃずっと喋り続けるっていうのでもないですしね、うんうんうんうん、
いい距離感ってことですよね、
うん、と思っていいんですかね、
う
ん、
そうですよね、相手お互いに居心地のいい話す時間とかありますよね、うんうんうん、それができてると思うので、子供さんともお話はよくされますか？
子供ともそうですね、うん、しますね、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、いいですよね。はい、既婚者1000人に聞いた夫婦円満の秘訣、トップは話をする、聞くでした、はい、夫婦だけでなく子供さんに対してもとても大切です。うん、話をする、聞くとは、ではね、具体的にどうしていくのがいいかというと、はいはい、相手のことを知ってあげる、そして自分のことを知ってもらう、 相手の気持ちを分かってあげる、自分の気持ちを分かってもらう、相手のことを認めてあげる、自分のことを認めてあげる、そして相手のことを褒めてあげる、自分のことも褒めてもらうです。
あ、
はい、この、相手と自分って必ず私今お話をしたんですけど、うんうん、相手のことはやりがちなんですよ、
うんうんうん、
で皆さん相手のことは結構思いやりのある方とか優しい方が多いので、特に日本人は多いんですけど、うんうん、この自分っていうのを置き去りにされてる方が多いんですよ、うん、相手に優しくしてあげる、相手に何々してあげる、相手の話を聞いてあげる、相手にっていうことは言うんですけど、うん、自分の話を聞いてもらったり、
うん、
自分の気持ちを分かってもらったり、うん、自分のことを褒めてもらったり、うん、認めてもらったりっていうのは、うん、なかなかやってないんですよね。
これってでも相手にしてもらうことじゃないですか。
そうなんですよ、
自分じゃないことでしょ。
そうなんですよ。
それはどうする、もうそうしてほしいんだけど自分で言うってことですか。
そうですね、私は割とストレートに言っていますけど、うん、そこを気づいてほしいとか察してほしいとか、こう私が気を使ってあげたならこうあなたを返すべきよねって思っていると、その通りに ならないとイライラモヤモヤしますよね。
これ難しないです。でも
結構難しいですね、
分かってもらうって結構、
うん、
そうなんですよ、
うん、
難しいよね。
そうなんですよ。で、自罰他罰っていうのがあるんですけど、自罰が多い人、自分がダメだなと日頃感じている人はモヤモヤします。で、他罰って言ってもうあの人が悪いのよっていう風に思う人はね、イラします。
どっちも嫌やけど
どっちも嫌やね、まあ、出所一緒なんでね、はい、だからモヤモヤもイライラも良くないので、
うん、やだ、
ね、そしたら自分の気持ちとか自分のこととかをやっぱり自分で言った方がいいと思う、まあ、ちょっと最初は察してほしい感じで行くんですけど、まあ察することができない人って結構いるので。
いますよ、
ね、そしたらまあこういう風にしてもらえると嬉しいんだけどなとか、こうやって言ってほしいんだけど、まあ、私は普通に褒めてとか言いますけどね。お母さん今日こうでさみたいな、あ、
子供とかにもね、
そこだったんだよね、褒めてとか言って、
褒めてくれる、
うん、褒めてくれます、
ほ
ん
と、
うん、よくやったとか、うん、でかしたとかね、
なるほどね、褒めてっていう言い方をちょっと可愛く言ったらいいか、
うん、そうなんだ、お母さん今日ね料理すごくできたんやとか言って、今日卵焼きがめっちゃ美味しくできてさって、うん、ちょっと食べてみてどう、美味しい、褒めてみたいな。
あ、でも子供はまだ、あ、ママ今日の服可愛いとか、ま、いっぱい言ってくれるわ、うん、
すごい、
旦那さんは言わんけど、ねえ、
うん、でま、褒めてまではなくて似合ってるとかね、
あ、そうか、
そういったことは ね言えるとね、いいかなと思います。はい、ではですね、2番目の感謝の気持ちを言葉にするということもコミュニケーションを良くしていくのにとても大切です。こちらもね、日頃当たり前にやってくれていることに対してありがとうと感謝の気持ちを伝えることなんですよね、
うんうん、
なかなか照れくさくて言いにくいかもしれませんが、あなたもそんなこと感謝してるに決まってるだろうとか、いちいち言わなくてもわかるだろうと言われるより、やっぱここもストレートなんですよね、ストレートにありがとう、いつもありがとう、今日もありがとう、何々ありがとうと言われた方が、うん、え、笑っちゃいますか。
なるほど。
ちょっと吹き出しましたね、嬉しくないですか。これね、日頃当たり前にやっていることっていうことがポイントなんですよ。
あ、なるほどね、
はい、はい、で、普通って思うんじゃなくって、日頃当たり前にやってくれてることに感謝をする、 はい、なんか特別にやってくれたことって、うん、まあ、誰でもね、うん、感謝はするんですけど、うん、日頃やってくれてること
にもありがとう
って、そういつも洗濯してくれてありがとう、いつも美味しい料理を作ってくれてありがとう、
一時言葉にした方がいいってこと、
まあ、たまにでいいので、
たまにでいいのか、
はい、
LINE ではよくする、
あ、すごい、いいと思います、うん、ね、
でも言葉であまりは出さないかも、
うん、うん、なるほどね、
こ LINE の方がなんか スッとこう、うん、いけたりしますわ私、
そう、あ、そうですか、
なんやろねこれ、
そうですね、最近私あの、ちょっとこういろいろ悩んだことがあって、はい、悩んだことをこう吐き出した時に、はい、気にするなって言ってくれたんですよ、その LINE でね、
おーおー、
で気にするなっていう言葉ですごく楽になって、
確かに確かにそういうことありますよ ね、
で気にするなっていう言葉はすごく嬉しかったっていうふうに私も返しました、うん、だからなんか自分だけで嬉しくて楽になってよかったっていう自分の中でこう収めてるんじゃなくて、なそれをまたさらに相手に伝えるっていうのがいいコミュニケーション、
ね、
はい、なのかなっていうふうに思います、はい、でこれってね癖とか習慣なんですよ、うん、ありがとうとか、あの感謝の気持ち伝えるっていうのは習慣なんですよね、
うん、
でさっきね自分のことと相手のことと自分のことって話をして、自分のこと大事よっていう話をしたので、うんうん、言ってもらいたかったらまずは自分から言うようにしてください、
はい
はい、ぜひねやってみてください、うん、そして、3番目の相手の立場に立って考えるということなんですが、人ってどうしても自分の理想を相手に押し付けてしまって、うん、こうしてくれると思ったのにとか、言わなくてもやってくれると思ったとか思いがちなんですよね、
はい、
我が家はですね、あの次男くんが洗い終わった食洗機の中の食器を片付けるお仕事になってくれていますが、うん、まあ、正直ね、まあきちんと片付いていることは少なくて、
うん、
この食器はここじゃないのにって思うこともしばしばあります、はいはい、たまにじゃなくてしばしばですね、はい、ありますが、私は息子にねそれを言わないんですね、
はい、
はい、私は子供、あの私の考えは子供であっても家事を担うのは当たり前と思っていて、前に食器を片付ける場所は教えたんだからこのぐらいのことはできるはずと思っているのですが、これ私の立場になって考えていることなんですけど、息子の立場に立って考えると、息子はね家事なんかやりたくないって思ってるし、母ちゃんが片付ければいいのにって思っているけど、まあ家族である以上手伝わんといかんな、やりたくないけど手伝わんといかんな、でもめんどくせえなって多分思っているだろうから、食器を片付ける場所なんていちいち覚えていられないんですよね、覚える気もないだろうしね、
はい、
はい、これが本音なんですよね。でこれを相手の立場に立って考えるってことなんですけど、ここでもうそこはここじゃないとか、もうこれこの間説明したのになんでわからんのとかね、あのここでしょとかってそんな話をすると、じゃあお母さんがやればいいじゃんっていう風に、あの返ってくるんですよね、
はい、
でも考えてみると、ちゃんと片付いてない食器って実はたった1割くらいしかないんですよね。でこの1割に私はクローズアップしてて、あれもこれもっていう風に、今日も片付いてなかった、昨日もちゃんとやってなかったっていう風に思うんですよね、
はい、
でも全体的に見るとできてないのは1割ぐらいなんです、
はい、
その1割に腹を立てて喧嘩をして気分が悪くなったり、もういいって言って自分でやるって言って自分でやったりするよりは、9割やってもらえてラッキーくらいに思った方がいいんですよね。9割やってもらえていいわいいわ、あとの1割ぐらい私がやるからって思うのか、はい、その1割をクローズアップしてイライライライして、これできてなかったよ、あれもできてなかったよ、ちゃんと言ったのにっていうのか、どっちがいいかっていうことをね考えて、で私は子供に言うのをやめています、
はい、
これが相手の立場に立って考えるっていうことなんですね、はい、そして、4番目の相手に干渉しすぎないというのは、若子さんのご家庭がそうですよね。
まあそうですね、
ね、こう生きてほしい、こうなってほしいと思う気持ちって相手に対して良かれと思ってやっているんですよね。つまり幸せになってほしいと思っているから、こうした方がいいのに、こんなことやる必要ないじゃんとついつい口が出てしまうのですが、あなたが思う幸せと相手が思う幸せって違うんですよね。 ここ結構お母さんやりがちなんですよ。お母さんね、子供に幸せになってほしいと思うから、こうした方がいいのに、ああした方がいいのにってね、こうするべきなのよってついつい言ってしまうんだけど、あの相手の感情ややっていることに必要以上に関与しないっていうことが大事です。
なるほどね。
はい、またこちらも相手の感情を入り込ませないようにするっていうことが大切です。はい、そして最後に、一緒に〇〇するっていうのを、おすすめします。
はい、
一緒にお出かけする、一緒に料理をする、一緒に買い物をする、ジョギングをするなど、相手と一緒に行う行動を大切にすることでコミュニケーションが良くなってきます。
これで、ね、
はい、続きになります。
はい、わかりました。一緒に何かをするっていうこともやっぱり大事ですよね。
はい、
わかる。この相手が思う幸せと自分が思う幸せが違うっていうのもね、
そうなんですよ、
大事なところにはなってきますよね。
そうなんですよ。でも出所は幸せになってほしいって親のね、愛情なんですけどね。
はい、そうですよね。わかりました。なんか普通のことなんだけれども、ちょっと意識してね、するとまた変わってくるかと思いますので、
コロナなのでね、お家にいる時間が多いと思うので、ここら辺を意識してやっていただけるとね、お家の中がもっともっと楽しくなるんじゃないかなと思います。
そうですよね。はい、わかりました。いろいろと奈美先生ありがとうございました。また皆さんのお悩みに、はい、ね、沿ってお答えできるといいなと思いますので、
ぜひぜひお悩みリクエストね、お待ちしています。
お願いいたします。サンファックスは 057224-7630、 イメールは info@fmpp.co.jp でおくださいということですね。はい、で、今日のエンディングはこれ、生き物係ありがとうということで、奈美先生からのリクエスト。
はい、そうです。はい、ありがとうなんですけど、ありがとうってね、とっても大切な言葉ですよね。今日は改めてありがとうを言う日にしてみませんか。
はい、ありがとうございます。吉田奈美先生でした。
はい、ありがとうございました。朝に苦笑いしてさ、あなたが窓を開ける、舞い込んだ未来が始まりを教えて、またいつもの街へ出かけるよ。光を大事に集めて